どうぞご着席ください。主イエスキリストが十字架におかかりになる、その場面を私たちは今読みました。マルコによる福音書のクライマックス、マルコによる福音書だけではありません。この聖書のクライマックス、一番の中心点とも言っていい箇所がこの十字架の場面でございます。聖書の中心の場面、それはおそらく取りも直さず私たちが中心にしなければならないものでありましょう。何が私たちの中心なのか、少し言葉を変えるならば、私たちは何を大切にしなければならないのか、何が大事なのか、そのことをこの今日の御言葉から共に考えていきたいと思います。主イエスキリストを言ってみれば十字架にかけた人々、兵士たち、そして祭司長や律法学者たち、彼らが今日のこの場面では変わる変わる登場してきます。そして彼らは幾度に主イエスに対して侮辱の言葉を投げかけましたが、その侮辱にはある一つの決まり事があるようでありました。それは一体どういう決まり事かと申しますと、主イエスキリストよ、イエスよ、あなたは一体何者なのかという、そういうイエスキリストについての先週使ってきた言葉で言えばアイデンティティの言葉であります。一体あなたは何者なのか。茨の冠をかぶせて兵士たちは言いました。ユダヤ人の王万歳と、皮肉を込めた言葉でございますが、お前はユダヤ人の王になり損ねた者、それがイエスだというふうに言っているのでもありましょう。そしてまた神殿を打ち倒し三日へ建てる者、そういうことを口走ったけれども結局は何もできなかったもの、他人を救ったのに自分を救うことができないもの、メシア、イスラエルの王になり損ねたもの。彼らは幾度に主イエスキリストに立派な称号を与えます。立派な称号を与えますけれども、その称号を取り損ねたものとして嘲笑います。マルコによる福音書はなぜこのような書き方をしたのでありましょうか。他にもいろいろとイエス・キリストに対しての言ってみれば軽蔑の言葉はあったでありましょうけれども、この福音書はイエス・キリストの称号に、言ってみればなり損ねた称号を列挙します。ユダヤ人の王というのは2回繰り返されています。イスラエルの王というものもそれと並行して出てきます。メシアという方も出てきました。イエス・キリストはそれらを取り逃したというのが彼らの言ってみれば笑いの種でありました。マルコによる福音書はそのことを繰り返し語ります。なぜ語るのか、それはおそらくこのユダヤ人が、そして多分ユダヤ人だけでなく私たちも一番大切だと思っているものを、ものがそこにあるからでありましょう。一番大事だと思っているもの、国の在り方が違いますから、 簡単にその政治的なあり方で言うことはできませんけれども、王様は国にとって一番大切なものです。人をすべ治め、守り、統治をし、時には敵と戦ってくれる、私たちの生活を守ってくれる、この人に預けておけば安心だと思えるそのもの、時に私たちの手本になり、私たちの導き手になってくれるもの、一番上に立つもの、一番上に立つものがこの世界においては大切なのだ。一番上に誰が来るのか、それが私たちの関心事であり、それが私たちの最も幸せ不幸を分ける大切な鍵なのだと、この世界で大事なもの、大切なもの、それは王様という言葉に象徴されているように、私たちを上から支配してくれるもの、上から守ってくれる方、それが一番大事なんだ。上が一番大事なんだ。この感覚は私たちにもあります。上が一体誰になるのか、組織においての上、上司、そういったものも私たちにとって大事です。国にとっての上、それは私にとって何より大事だと言ってもいいかもしれません。上が一体誰なのか、上に一体どういう人が来てくれるのか、そしてもしチャンスがあるならば、その上に私がなろうではないか。上が大事、私たちが仕えるその上も大事でありますけれども、私たち自身もその上になりたい。何が一番大事か、上が大事だ、それは私たちの偽らざるところの大切なものの象徴なのではないでしょうか。しかし今日私たちが読んでいるこの場面では、上が大事だと言っているものは主イエスキリストを十字架にかけた者たちです。もっと言うならば、神が分からなかった者たちです。上が大事だ、私たちがもし上が大事でその上に行きたいという心を持っているならば、ことによると神が分からなくなっているのかもしれません。では一体私たちは何が大事にしなければならないのか、何が大切だとこの聖書は語っているのでありましょうか。主イエスキリストがどうして十字架にかかったのか、これは争いに負けてしぶしぶ十字架にかかったわけではありませんでした。もちろんゲッセマネの園での祈り、この苦き杯を取り除けてくれという主イエスの祈りはありました。でも主イエスキリストはその時に同時に祈りました。私の願いではなくあなたの御心が。ある意味では主イエスキリストは進んで十字架にかかって行きました。なぜ進んで十字架にかかっていったのか、主イエスキリストのこれまでのご生涯思い出してみましょう。中部に患っている友人を4人の男たちが屋根を剥がして主イエスのところに連れて行きます。主イエスキリストはその人たちの信仰を見て、あなたの罪は許されたとその者に告げました。4人の男たちがこの 私の友人を癒してほしいと願ったからです。病気の者、足の不自由な者、目の見えなかった者、長血を患っていた者、皆彼らは主イエスキリストのところに行きました。そして言いました、治してほしいと。亡くなった娘を抱えた者たちは病気であるときに主イエスに治してほしいと言いました。この娘を生き返らせてほしいと言いました。悪霊ですら願いました。追い出されたとき悪霊は豚の中に私たちを追いやってほしいと言いました。皆主イエスに対して願いを申し立てました。そしてイエス・キリストはそのすべての願いを聞き入れました。そのようになるようにと言って聞き入れました。主イエス・キリストはなぜ十字架にかかったのか。願いがあったからです。祭司長たちの、律法学者たちの、みんなの願いがあったからです。この者が十字架にかかって死んでほしいというその願いがあったから、主イエス・キリストは十字架におかかりになりました。使えるという言い方があります。十字架にかかる前の晩、木曜日の夜に主イエス・キリストは弟子たちの足を洗いました。奴隷が主人に仕えるように弟子たちの足を洗いました。一番下のしもべのように、一番下になって主イエスは弟子たちの足を洗いました。人の子は仕えられるために来たのではなく、仕えるために来たとも主イエスはおっしゃいました。誰でも上になりたい者は下になりなさいとも主イエスはおっしゃいました。私たちは上になりたいと願います。上が一番大事だと思います。でも主イエス・キリストは上に立って、ああしなさいこうしなさい、上に立って皆さんさあいらっしゃいと指導し教育した、そういう記事は聖書にはございません。ただ皆の言葉を聞き、皆の言葉を引き受け、皆のために命を削って行かれた。一体この出来事は何を私たちに語っているのでしょうか。なぜ主イエス・キリストは人々の言葉を聞き取ったのでありましょうか。病気の者、病に苦しんでいる者、亡くなってしまった娘を抱える父親、その彼らの願いを聞き入れる。それはまだ私たちにも感覚的に分かります。困っている人を助けたんだ、それはいいことですよね、いかにもイエス様だったらやりそうですよね。私たちにもその感覚は分かります。ただ主イエス・キリストが人の言葉を聞く、それは困っている人かわいそうだから聞く、それだけではありませんでした。主イエス・キリストの命を脅かそうとする者、主イエス・キリストを殺そうとしようと思う者、その者の言葉でさえ主イエス・キリストは引き受けました、聞きました。一体イエス・キリストとは何者なのか。イエス・キリストとは私たちの言葉を困っているから助けてほしいという純粋な気持ちを引き受けたのみならず、 神が分からず神を冒涜し、正義が分からず真理が分からず平和が分からず、暴力と戦争を望むような言葉ですら主イエスキリストは引き受けてくれた。簡単な言葉で申しましょう。私の罪を引き受けた。それが主イエスキリストのご生涯です。私たちはよく私の願いを神様は聞いてくれないというふうに言います。私にもそういう感覚はあります。ですけれども私たちはそんなことを言っていいんでしょうか。純粋な願いなのに聞いてくれない、これはいいことなのにどうして神様は分かってくれないんですか。そんなことを私たちは神様に不平や不満を言っていいのでしょうか。あんた死んでくれという最も失礼で無礼な言葉すら主イエスキリストは聞いてくれた。言ってみれば何でも聞いてくれたのが主イエスキリストです。あなたたちが願う前から神様は全部ご存知なのだというふうに主イエスキリストは主の祈りを弟子たちに教える前に言いました。全部知ってる。私たちが純粋だと思っている祈りも、人のためになるはずだと思っている祈りも、たとえ聞き入れなかったといたしましても、たとえそれが叶わなかったとしても、全部知ってると神様は言っています。全部知っている。そしてこの地上で主イエスキリストがしたことは、最も無礼な、最も失礼な罪ある言葉も主イエスキリストは引き受けて十字架で死んでくださった。私たちの罪をそのまま引き受けてくださった。一体何がここで起こったのか、なんでここまで主イエスキリストは私たちの言葉を聞いてくださったのか、罪を引き受けてくださったのか、それが私たちが一番大切にしなければならない事柄がここで起こっているからでありましょう。なぜ主イエスキリストは十字架にかかったのか、何が私たちにとって一番大事なのか、ここで示されたことは、神様が私たちを愛しているということでしょう。私たちを全部引き受けるほどに、全部引き受けて神様は愛してくださっている。多分説明は逆です。愛とは何ですか。全部引き受けることです。主イエスキリストは、神は全部を引き受けてくださいました。人は愛されているものです。いつでも愛されているものです。何が私たちにとって一番大事なのか、上に上り詰めることか、上が一体誰なのかと心配をすることか、上は一体どうなるのか、そういう上ばかりを気にすること、それも確かに大事かもしれません。でも一番大切なことは、私たちが愛されているということを知ることでしょう。思い出すことでしょう。ならば私たちは上に登ることでなく使えるものになっていく。それがおのずと始まっていくはずです。聞くものとなっていく。そういうものに聖化されていくはずです。愛されていない、 愛がどこだかわからない。ならば上に立つことに一生懸命なっていいでしょう。心配ですから、不安ですから、何とかしてこの世界を支配しよう。私のいいように、私の都合のいいようにこの世界を回していこう。そう思って上に立つことに必死になることも致し方ないでしょう。ですけど私たちは違います。心配や不安はありません。上を目指す必要もありません。世界をすべ収めようという心配も、そういう余計な労力も必要ありません。愛されているんです。平安のうちに歩む、隣人に心を配る、隣人のために命を削っていく、仕えていく、足を洗い合っていく。主イエス・キリストは罪人と一緒に十字架にかかりました。上ではなく最も下に行かれたのが主イエス・キリストです。大事なものは上ではありません。最も下に行くこと、安心して喜んで平安のうちに、下からこの世界を支えていく、最も大切なこと。マルコによる福音書がその十字架の場面で私たちに告げていることです。下に行く、主イエスキリストがゲッセマネの園で汗を流されたほど、血の汗を滴らせたほどに、それは難しいことであることを私たちも承知しています。下に行ったら悪がのさばるのではないのか、下に行ったらまた無理解なものが増えていって、とんでもないことがこの社会で起こるではないのか、戦うことの方がいいのではないか、そういう心配が私たちによぎります。でも答えは同じです。私たちは愛されています。神によって守られています。悪の心配をするより神に向き返ること、そのことの方がはるかに大切で、このことの方が世界を神の国へと変えていきます。勇気がいります。使えること、下に行くこと、血の汗が滴り落ちるほど怖いことでしょう。ですけれども、最も下に行かれた主イエス・キリスト、その十字架がこの世界を新しくしました。私たちはその出来事を知っているものです。祈りながら、信じながら、主イエス・キリストの歩まれた道、そこで示された豊かな恵みを味わいながら、愛されたものとしてそれぞれの歩みを、祈りを持って進めてまいりましょう。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、世界を治めてくれるもの、秩序を与えてくれるもの、私たちはそれに憧れ、それを主体求め、支配こそがこの世界を形作ってくれると思っているものでございます。人の思いです。人の至らぬ考えでしかありません。あなたの御子が私たちに示してくださったことは、 支配が世界を作るのではなく、あなたの愛こそが私たちを支えているという、その出来事でございました。どうかその事柄を私たちがしっかりと心に留めて、大きい言葉や強い力に憧れるものではなくて、ただ静かに隣人の言葉を聞き、ただ静かに仕えていくことができますように。愛されているものです。恐れることはありません。心配をする必要もありません。主イエスキリストに、神に伝えられた喜びが私たちを満たしているならば、私たちもまたあなたに習い、支え、仕えて、この世界を進めていくことができますように。私たちの信仰をこの日もまた新たにしてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌を